サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。洋平さんお疲れ様です。
どうもお疲れ様です。
いや、5月はなんか暑すぎません？ちょっと
ねえなんかね、春がすごく短くて、なんか急になんか夏がやってきたような。
そうなんですよ。ね、でもなんかすぐ梅雨になっちゃうのかなっていうぐらいな、ジメジメしてきてね。
そうですね。どうですか、安倍さんはそんな暑さの中元気に頑張ってらっしゃいますか？
頑張ってます。ほら、4月はですね、例のっつって変だけど、地元のお祭りに出させてもらって、
はい。
それでまあほらね、市議会議員のたまたまね、選挙と重なったりしてたんですけど、地元の祭りが。
そうですね。小平がね。
そうです、小平なんですけど、はい、まあそれが終わって、で、それで、まあ、僕ほら、ゴールデンウィークが正直仕事でないので、
はい。
何かないかなと思ったんだけど、まあ、お父さん一人だけ休み、月曜日いか、もらって、
はい。
ブルーインパルスの本拠地である、松島基地に航空ショーがないんだけど、訓練してるのを見に来ました。一人で。
うん、
ぶっ飛ばして。
松島基地、結構遠い、
ね。遠いですよ。400キロ以上ですよ。小平から。
そうですよね。はい。じゃあ一人で車を運転して、
うん。もう夜中にぶっ飛ばして、朝一まで。届くようにって感じで、
はい、でももちろん法定速度は守
る、ね。もちろんです。大丈夫です。大丈夫ですよ。
すよね、
大丈夫ですよ。
あ、よかったよかったよかった。あ、そうですか。
大丈夫です。
でも、いろいろいいもん見れましたか？
うん。訓練やっててですね、ホームページに載るんですよ。
はい。
今日は飛びますっていうような感じでですね。それで、朝一飛ぶっていうから行ったんですけど、
はい。
でも、たまたまね、プロのカメラマンを乗せて、はい。いわゆる広報用の、こう、撮影をするミッションだったみたいでですね。
なるほど。
うん。すごい変態飛行いっぱい見れました。
あ、そうですか。うん、ね、やっぱりその、ブルーインパルスといえばね、はい、前の東京オリンピックの時に、
はい、そうです。
ね、上空にこう五輪の輪を
描いてくれた
りとか、うん、まあ、そういう意味では、ね、うん、我々国民もすごく楽しませてくれるような、ね、そういう舞台ですからね。
逆にだから毎日毎日そういう訓練をしてるんですよね。うん、見えないところでね。
まあ、実はね、うん、私もこのゴールデンウィーク中は、はい、ブルーインパルスを見る機会がありまして。
それはショーです。本番ですね、じゃあ。
そうですね。はい、たまたま、私の衆議院議員初当選時代の同期の議員が、
はい、
今山口県の岩国市の市長をやっているんですね。
はい、
で、ぜひ、来てほしいっていうような話がありまして、はい、要するに岩国基地っていうのは、うん、まあ、米軍基地があり、
はい、
またその自衛隊の基地があり、で、まあそういう基地が、前からあった町なんですけれども、まあ福田さんっていうその私の仲間の市長が誕生してから、うん、はい、その米軍とかと掛け合って、
そうだ、
軍民協力化を、
ね、今民間機降りますもんね。
そうそうそう。で、まあ民間機が降りるようになって、はい、で、まあ、今、全日空が飛んでるんですけれども、うん、はい、まあ、全日空の地方路線の中では、上から2番目に、まあ、搭乗率が高い路線ということで、非常にこう、地方空港っていうものが、苦戦をしている中で、
そうですね、
まあ、ものすごく、こう、いい結果を残してる路線っていうこともあり、
儲かってんな？
そう。で、あと、なんて言うんですかね、私が、その仕事で沖縄の基地負担の軽減を、これをやっているんですけれども、
はい、
実際に岩国基地、初めて沖縄からですね、はい、KC-130、
あ、そうですね、はい。
はい、空中給油機の部隊を、実際に岩国、本土で引き受けた、その一番最初の事例を作ってくれたのが、はい、まあ、その福田市長っていうこともあって、で、実は、米軍のフレンドシップで、
はい、
そして、自衛隊の、その基地祭っていうのは、これまで別々にやってたんですけれども、
はい、うん、
今年から、今年初めて、
ね、そ
う、一緒にやりましょうっていうことで、はい、まあ、米軍と自衛隊が、うん、はい、こう、一緒に基地祭をやって、まあ、様々なデモンストレーションをしたりとか、はい、まあ、そんなことをやりつつ、
うん、
プラス、うん、今回は、その民間航空機も、こう、離発着をする、う
ん、ああ、そっか、
ものを、こう、間をこう、うまく、こう、使いながら、そうなんです。ですからね、少し不思議な光景が広がってて、こう、自衛隊との飛行機と、あと、米軍機が、いるところに、全日空の飛行機が降りてくるっていうね、離発着をするっていう、まあ、そんな光景だったんですけれども、まあ、ぜひね、見に来てほしいっていうような、話をしてもらったもんですから、じゃあぜひ、まあ、自分のね、仕事に関わることでもあるし、まあ、実際に沖縄の基地負担軽減のために、まあ、具体的な行動を示してくれた、自治体でもあるので、じゃあぜひ、行かせていただきます、なんていう形で、実は、行ってきたんですけれども、まあ、そこでは、やはり、 りこう、ブルーインパルスがね、うん、日本を代表して、まあ、飛んでくれてですね、はい、大変、素敵な、
そうですね。
まあ、演技と言っていいのか
な。はい、演技ですね。
はい。はい、にですね、うん、まあ、私自身も、とてもとても、うんうん、まあ、感動をしたような状況ですけれども、はい、まあ、なんか、うん、まあ、そうした、うん、岩国に行ったりとかですね、はい、まあ、あとは4月の終わりに、うん、はい、まあ、市議会議員選挙が、
そうですね。
ね、統一地方選挙の後半戦があったりとか、ね、はい、また、このところ、やっぱり、お祭りがね、うん、結構いろいろとあったりとかするもんですから、ね、実際に、こう、お祭りにいろいろと参加をさせていただいて、はい、皆さんとお話をさせていただいたりとかですね、まあ、そんなことを最近はさせていただいてるんですけれども、はい、その中でね、今日一つ、出来事としてあったのが、この収録をしている今日は5月の17日なんですけれども、はいはい、実は今日朝、うん、田無であるイベントがありまして、その田無駅からですね、はい、ある電車が出発をしました。で、これ西東京市、うん、田無は西東京市なわけですけれども、はいはい、西東京市のキャラクターでイコイナっていうですね、うん、そういうキャラクターがいるんです。
ゆるキャラですの。
そうそう、ゆるキャラ、うんうんうん。で、これはですね、その、西東京市緑がすごく多いですから、はい、その緑から、生まれた妖精っていう、そういうゆるキャラなんですけれども、これをね、実はこう、うん、電車のパッケージにして、うん、これから10ヶ月間、うん、それをですね、西武新宿線と西武池袋線に1両ずつ配して、はい、それをこう走らせて、はい、その西東京市の宣伝 PR をして、街の活性化につなげていこうっていう、はいはいはい、そういう行事が、実はこの収録をしている今日、
やったんだ。
実はやって、私もちょっとテープカットに行ってきたんですね。すごいですね。で、これがね、うん、なかなか楽しいイベントでありまして、で、まあ今日から始まりっていうことがあって、はい、西武鉄道がいろいろと協力をしてくれてですね、うん、田無発、ほうや行きっていう電車を実は走らせたんです。で、田無からこう西武新宿線で所沢まで行って、で、所沢からこう、そうそう、所沢で池袋線に入って、まあ、宝屋に行くっていうのをやった
んです。すごいレアな電車ですな。
そうですね。
鉄道ファンたまんないですね、それね。
そうですよね。ねっていうのをやらせていただいて、で、私も実は乗ってきたんですけれども、
いいね、
まあ、なかなかね、こう、やっぱりワクワクするようなイベントなので、まあ、子供たちも、うん、非常にですね、多くの子供たちが参加をしたりとかして、はい、みんな笑顔で、なかなか、いい試みをされたなぁなんて思いながら、ね、うん、まあ見ていたんですけれども。
わかりやすくていいと思いますね、そういうイベントってね。そうですね。うん、
で、まあ、これはいわゆる地方創生の一環として、はいはいはい、国からいろいろとやったものを、うん、まあ一つそういうものに使ったらどうなのかっていうことで、はい、西東京の皆さんが考えて、実際に企画をして、うん、まあそんなことをやったりしたんですけれども、うん、実はそんなこともね、うん、最近あったりなんかして。
面白いですね。
そうですね。うん、まあいろいろと、なんか、こう、刺激の多いですね。はいはい、この一月を過ごさせてもらったなぁなんていうことをすごく思っています、
はい、
うん。安倍さんはなんか刺激的なことはなかったですか？
刺激的なことか、刺激的なことね。
お祭りとかで。
いや、あれだ、うちの息子頑張ってんだよ。
お、いいじゃないですか、
うん。この前お話ちょっとできなかったけど、
はい。
めでたく中学生で部活に野球部に入れてもらいましてですね、はい。一生懸命今やってます。で、痩せてたのがさらに痩せちゃいました。それもやってて。うん。俺は太ってるのにかわいそうだけど、買ってあげたい。
ああ、うん、ね、でもまあ、一生懸命ね、練習とかしてるから、ね。
青春です。
ね、うん、なんでしょうけれどもね。
先生も怖い。
そうですね。う
ん、ありがたい。
ね、うん、でも、ぜひ、ご飯とかはしっかりと食べてもらわないと。
ね、俺が食べちゃう。
ね、まあ、僕もスポーツやってたからわかるけれども、はい、まあ、でもね、うん、本当に、運動して、食べて、で、休むのもまた、ね、重要だったりとかするので。
勉強もしてくれないとね。
あ、そうですね。うん、それ一番大事ですね。はい。まあでも、いずれにしても、ね、こうやって、だんだんと、なんか、暑くなったりとかしてますけれども、はい、うん、まあ、いよいよ、梅雨も近づいてきて、うん、台風もやってくるとかっていうような状況で、
ね、
実は今各地では、水防訓練とかもね、
やってるね、
今やってたりとかもするので、はい、ぜひ、まあ、楽しく過ごしていただくと同時に、うんうん、まあ、そういういろんなね、水防とか、
ね、
まあ、雨とかね、
情報も出るから、そういうの実際に訓練見に行くのもいいと思いますよね、
市町村
の
ね。そうですね、うん。実際にそういうところに行くと、
はい、
自治体であったり、はい、消防署であったりとか、うんうん、消防団であったりとか、あと、うん、ね、必ず今あるのは、うん、ボランティアの皆さんが、
そうですね、地域の方ですよね。
一緒に参加をされて、
はい、
例えば、 身近なところにあるコンビニエンスストアでもらう、そのビニール袋で、うん、それで、こう、まあ、土のうじゃないですけど、作って、どうやって水からの浸水を防ぐのかとかっていうのをやったりとかされてますから、まあ、そういうのも、やっぱり一度知っておくと、これからの雨のシーズンにはね、すごく役立つかもしれないですよね。まあ、いずれにしても、ね、いよいよこれからまた、
来ますよ、いろんなの
が、ね。いろんなのがありますけれどもね。まあでも、一生懸命、はい、ね、頑張って、うん、なんか、いい、こう、夏を迎えられるといいですね。うん、
続いて、岩屋さん。
はい。
いわゆるですね、僕の周りの、まあ、地元の友達だったりとか、同業者なんかと話してると、ちょっとすごい引っかかることがあるんですけど、はい、まあ、いわゆるこう、安保法案っていうのかな、こんな閣議決定っていうことで、
はい、
なんかね、みんながね、ほら、俺がこうやってブルーインパル好きだなんだっていうの知ってるからだと思うんだけど、すぐそういう軍事っていうかミリタリー的な話になってきて、なんていうの、徴兵制って始まっちゃうのとか、安倍さんは何戦争をしたがってるのみたいなことを言ってきて、はい、まあね、僕はもうちょっと違う立場でものいろいろ見てるから、それは違うんじゃないかなって思いながら、まあそれをこう、なんてこう答えていいのかなっていう部分ですごくこう、うまく説明できないんですけど、
はい、
どうなんですかね、こういうのってね。う
ん、まあもちろんですね。はい、日本の国の、はい、安全保障の、うんうん、まあ、仕組みを、はい、まあ、変更しますよっていうような話の一つではあるので、うんうん、まあ、そういう意味ではすごく大切な法律案なんですけれども、うん、はい、ただ、いくつかね、うん、まあ、ちょっと誤解をされてる、はい、もしくは、まあ、かなり間違った情報が流れてるなっていう部分もあって、うん、はい、うん、まあ、実際に、まあ、この安全保障法案、うん、まあもちろんいろいろと決め事があって、はい、うん、法律を改正してという話になるわけだけれども、はい、まずもって、うん、今の我が国の現行憲法の、はい、この憲法の規定の範囲内にでしか、うん、まあ、まずもってやりませんよっていう話が大前提になっています。はいはい、うん、なぜならば、うん、いくら国が作った法律だとしても、はい、これは違憲だという話になってしまえば、うん、まあ、そんなものは、法律として存在を教えないわけなので、うん、はい、まあ、そういう意味においては、うん、現行憲法の範囲内、はい、うん、つまり、その憲法9条もそうだし、うん、また、その専守防衛、はい、我が国のこの平和主義とかね、はい、やっぱりそういう憲法の考え方の範囲の中でできるところで、我が国として、うん、まあ、その切れ目のない、その安全保障体系をどういうふうに、はい、まあ、維持をしていくのか、っていうことを、はい、まあ、こういうことを考えて、うん、まあ、今回、まあ、制定されてというか、
はい、
まあ、閣議決定がされて、うん、まあ、いよいよ国会で議論が始まろうとしているのが、まあ、この安保法制だっていうことだと思います。
はいはい、
うんうん、なので、うん、国のスタンスというか、立場としては、例えば徴兵制があるんじゃないかとか、僕も質問を受けることがあるんだけれども、はい、安倍総理も明確に言っているように、はい、徴兵制は、うん、憲法違反でありますという言い方をしているわけでありまして、はい、今の憲法が、うん、中では、そんな徴兵制などということは、もうありえない、はい、それこそ憲法違反であって、はい、絶対にありえないことなので、まあ、ね、いろいろと、うん、まあ、ご心配をされるのはわかるけれども、うん、まあ、そういうね、ちょっと誤った情報が、まあ、出てってしまうっていうのは、うん、まあ、大変ちょっと残念だな、っていうようなことは思ったりします。
うんうん、
まあ、大切なことはですね、やっぱり、
うん、
まずは、その日本の国が置かれている環境っていうのが、まあ、どういう環境なのかっていうのを知ることが大事だと思います。うん、はい、うん、で、やっぱり、その、日本の国を取り巻く、まあ、その、脅威っていうものは、はい、まあ、残念ながらだんだんと高まっているっていう状態があるのが、まず一点ありますよね。はい、うん、で、また、その、我が国に存在をする脅威っていうのも、うん、昔のように、国と国との戦争っていうだけではなくて、うん、その、いろいろとテロのような、まあ、そういう事案が、はい、うん、今、地球上にこう、どんどんどんどん広がってきている中で、はいはい、日本の国として、うん、まあ、どういうふうに対応していくのがいいのかっていうことも考えていかなければいけない、うん、まあ、そういう点なんだと思います。うん、まあ、こういう部分もあるし、うん、また同時に、今回の、その安保法制の改定っていうものを、はい、まあ、 他の国がどう見てるのかっていうことも、うん、まあこれもまた大変重要なポイントだと思うんだけれども、はい、あの、実際にこの安保法制の改定に関して、はい、なんかね、うん、なんか、みんなが反対してるんだみたいなことを言ってる人もいるんだけれども、はい、実際はどうなのか、うん、まあ実際にはそんなに反対をしてる国はなくて、どちらかというと賛成をしてる国の方が圧倒的に多いんだけれども、はい、まあやっぱりそういうことも知ってもらわなきゃいけないと思いますし、はい、まあいずれにしてもね、うん、最終的には、まあ、我々日本人の将来を決める法律案なので、はい、うん、まあ日本人がどう考えるかっていうことが大変重要なんだと思います。うん、まあそんな中で、まあやっぱりこれからいよいよ国会の論戦が始まっていくので、うん、ぜひその国会議員の人たち、まあ自分も含めてだけれども、はい、うん、やはりその国民の皆さんの疑問っていうものをとにかくどんどんどんどんぶつけてもらって、はいはい、うん、その疑問っていうものを解消していってもらって、はい、うん、その上で最終的に判断をしていくっていうことがすごく大事だと思います。うん、はい、まあなかなかね、うん、この議論っていうのは、まあ非常に難しいところもあるんですけれども、はい、ぜひね、これから始まるこの国会での議論っていうものには、ぜひとも注目をしてほしいと思いますし、はい、うん、なんていうのかな、要するに反対のための反対とかね、はいはいはい、賛成のための賛成とかっていうんではなくて、うん、はい、やっぱりその国会での議論を通じて、うん、その国民の皆さんに、やっぱり正しい情報をしっかりと知っていただく。はい、うん、で、国民の皆さんが心配に思っている点、はい、例えばさっき言った徴兵制になるんじゃないかとかね、うんうんうん、そういうことに対して、うん、それはもう明確に、まあありえないんだけど、はい、それをやっぱりありえないということを、やっぱりしっかりと伝えていくっていうことが、はい、まあすごく大事なんだと思います。はい、で、まあいろいろとですね、うん、実際に、うん、まあこれまでも、はい、なんていうのかな、例えば、はい、この前安倍総理が、まあアメリカに行って、うん、上下両院で、うん、
しました、ね、ま
あ演説をしてきたりとかしました。はい、で、まあおそらく、うん、まあ、上下両院で日本の総理大臣がああいうふうに、はい、まあ、演説をするっていうのは画期的なことだし、まあ、非常に高い評価を受けて、はい、実際にアメリカの議員さんたちの中には、うん、もう涙を拭いながら実は聞いてた人がいたりとか、また実は2年前も安倍総理は訪米をしているんだけれども、うん、その時とは違って、うん、まあオバマ大統領も自らそのリンカーンのあのね、うんうん、あるじゃないですか、はいはい、座ってる銅像というかね、うん、ありますね、うん、あそこのところをこう案内をしたりとか、まあ非常に今までにはない、うん、非常に友好的な雰囲気に、うん、はい、まあ、逆に言えば、うん、やっと日米同盟が、うん、日米の両国間関係が、うん、まあ、ある意味において、うん、普通の状態にやっと戻ったっていう言い方もできるのかもしれないけれども、うん、まあ、そういうところに戻ったりとかしました。はい、で、実はそうした結果として、うん、今何が起きているかというと、はい、例えば中国の習近平国家主席と、はい、うん、日本の安倍総理大臣が、ね、はい、日中の首脳会談をやり、うん、はい、そして笑顔で握手を交わすところまで、やっとこさっとこう、来ることができたわけですよね。うんうん、実はそういうふうに、うん、まあ、いろんな外交努力を重ね、はい、いろいろとやってきた結果として、うん、実はその、今まで対話のドアが、はい、日本はオープンにしてるけれども、うん、なかなかこう、うん、対話をすることができなかった、うん、その中国の首脳とも、はい、日中首脳会談をやり、うん、そして笑顔で握手を交わすところまで、うん、実はやってきたっていうことは、うん、今までに比べると、うん、実は日本の安全保障環境っていうのは、はい、非常に安定している方向に、うん、実はだんだんと動いてきてるっていうことの、うん、まあ、実は一つの調査でもあると思うんですよね。はいはいはい、うん、で、じゃあなんでね、こういうふうに、うん、安倍総理と習近平国家主席が、共に笑顔で握手をすることができる環境が整ったのかっていうことも、うん、やはりその一面的なね、はい、情報から見るんではなくて、うん、いろんな観点からぜひ知っていただきたいなと思うし、やっぱり安全安心を、はい、我が国の安全安心をどういうふうに、うん、まあ確保をしていくのかっていうことが、うん、まあ大変重要で、はい、まあ それをやらなきゃいけない、やるためには、この安保法制が必要だっていうのが、まあ、政権の立場であるわけでありますけれども、まあもちろんね、民主主義ですからそれはダメだっていう人がいて当たり前だし、で、どんどんどんどんね、そういう意見っていうものは言ってもらっていいんだと思います。ただ、大切なことは、先ほども言ったように、やはりちゃんと正しい情報に基づいて、議論をしないで、要は、その反対のための反対、賛成のための賛成、で、それを煽るための感情論になってしまうと、かえって、振り返ってみたら、日本の国の安全保障が弱くなって、ね、日本の国の安全安心を守ることができなくなっちゃいました、なんていうことがあってしまうと、まあ大変なことになってしまうんだろうな、というふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね、非常に大切な法律案でありますから、ぜひ皆さんには、そうした点を理解をしていただいてですね、この議論っていうものに注目をしていただいて、いろいろとですね、見ていただきたいと思います。で、わからないことがあればですね、今は例えばインターネットとかもありますから、いろんなところから、その賛否両方のね、情報を取ることもできると思いますし、また、私も、地元の地域を、こう、うろうろうろうろしているので、もしですね、そういう疑問点があったら、どんどんどんどん、声をかけていただければですね、自分なりの思いとか、説明をさせていただきたいと思います。まあ、いずれにしてもですね、この議論を進めていくにあたって、我々が、政治の側がしっかりと意識をしなければいけないことは、やっぱりその国民と政治の信頼関係っていうものをしっかり作っていくっていうことがすごく大切で、でやっぱりその話がないとね、やっぱり国民の皆さんも不安に思うであろうし、お話をしてもね、それは本当っていうふうに眉唾な状況になってしまうと思うから、やっぱりそこのところは政治の側もですね、より一層しっかりと襟を正していかなければいけないなと思いながら、まあこれから私もね、いろいろと頑張っていきたいと思っていますが、ぜひね、まあそういう意味では、とにかく大切な法律案であることは間違いがないですから、ぜひ注目をして、これからの国会論戦をご覧いただきたいと思います。はい、
続いて、嫁さん。
はい。
あれですね、最近ほら、テレビのニュースとかでさ、ほら、軍艦島とかがさ、すごいいっぱいね、出てくる話が多くて、いわゆる世界遺産。
はい。
ですよね。明治のいわゆる、なんていうんですか、産業革命っていうのかな。政府がユネスコにこうね、いろいろこう、出してるっていう話なんですけど。
いやー、本当に、まあ、めでたいというか、ね。はいはいはい。ぜひぜひ、やっぱり、この、日本の国の、まあ、非常に大きな転換点となっただけではなくて、はい。まあ、江戸時代があって、で、ペリーが、黒船がやってきて、日本がこう開国をして、で、そこから一気に、西洋列強との競争の中にこうね、日本の国が巻き込まれていくわけだけれども、まあそういうところで、まあ先人たちは本当に血の滲むような苦労をしながら、まあ一生懸命頑張って、まあ日本の国を作ってきてくださったわけだけれども、やはりその、特にね、その明治期の、この日本の様々な、そうしたものが、まあ世界遺産というような形で、まあこういうふうに、ね、認めてもらえるっていうのは、まあ本当にありがたいことだなというかですね、まあ日本人として僕は個人的にはすごく、やっぱり誇らしい気持ちになるなっていうことをすごく思いますよね。やっぱりあの時代っていうのを、まあどう捉えるのかっていうのはもちろん人によっていろいろと違いがあるんだと思うんですけれども、でもやっぱりおそらくですね、あの時代の人たちからしてみると、まあ、今まで以上の、もう社会の大きな変化があって、まあ大変な大混乱にある中で、実は将来を見据えて、ものすごくこう、一つ一つ着実な政策を積み上げてきた結果なんだなっていうことを、なんかすごく僕なんかはね、感じてありがたいなというか、まあそういう思いでありますし、まあ特にやっぱりこれから、まあ途上国と言われている国が、こう豊かになってもらえるように、まあ日本の国としてもいろんな手助けをしたりしていかなければいけないと思うんです。でもまあそんな中で、その日本がこれまで歩んできた、 いいことも悪いことも含めた、やっぱり歴史みたいなものを、しっかりとですね、はい、そういう国々にも教訓として伝えていくことができれば、はい、私もね、すごくいいことになるんじゃないのかなというふうにも思っていて、まあ今回の世界遺産の登録っていうものが、はい、まあそういうものに結びついてくれると、はい、またそれはそれですごく意義深いことだな、なんていうことも思ったりしますね。で、あとは、私が、今、たまたま、その、クールジャパン。
はい。
まあ、これを担当しているので、まあ、日本の魅力を海外に発信する。
うん、
で、海外の人に、こう、日本に興味を持ってもらって、日本に来てもらったり、日本のものを買ってもらったり、まあ、そういうものを進めていきましょうっていうのを、まあ、一生懸命やっているわけだけれども、まあ、その、クールジャパンっていう観点からも、こうした日本のものが世界の人たちに知っていただけるっていうことは、まあ本当にありがたいことでもあって、まあそういう意味では、本当にありがたいことに、今、要は、なんていうのかな、観光収支。日本の国は今まで大阪万博以来、観光収支は赤字に、がずっと続いていて、要するに日本人が海外に行って使うお金と、海外から日本に来た人が使うお金を見てみると、海外から日本に来て使う人のお金が少なくて、で、日本人が海外に行って使うお金の方が多かったので、この観光収支は、残念ながら日本は大阪万博以来ずっとマイナス赤字が続いてきたのが、まあ実はここに来て、黒字に転換を実はしてるんですよね。で、そういう意味では、そうした観光というかね、まあそういう面においても、まあ日本の国っていうのが少しずつこう競争力を得てきたっていうようなことも言えるわけで、まあそういう意味でもね、ぜひ、こういう世界遺産登録っていうものがしっかりと進んでいくことによって、そのクールジャパン、まあ、日本の魅力発信っていうね、まあそういう意味においてもですね、ぜひこうプラスになることなので、で、それはそのね、国民一人一人にしっかりとね、還元がされていく事柄でもあるので、ぜひね、まあそういう形でこれからもしっかりと頑張ってやっていきたいなと思うんですけれどもね、ちょっとクールジャパンに、関連して、実は今ミラノで、ミラノ万博ってやってるんですよ。で、これね、食を、こう、実はね、
テーマ
にしている、そういう万博なんですけれども、これに当然日本も出展をさせてもらって、今一生懸命その日本の食文化みたいなものをね、PR をしてるんだけれども、最近食も非常に世界から日本の国っていうのは、高い評価を受けてて、お寿司だけじゃなくてね、例えば、ラーメンなんかもね、最近すごいとかっていう話がね、いろいろとあったりするじゃないですか。実は今回ミラノ万博に日本が出すにあたって、一つ大きな課題になったのが、実はね、鰹節を最初持ち込むのがダメだったんですね。
そうなんですか？
はい。で、あそこはね、なんかそういう、いぶしたものを、入れるのが、最初は輸入が禁止されているらしくて、鰹節はダメよなんていう話があったんですけれども、
そう
、でもやっぱり日本の国のその食文化を伝えるためには、
必要だよね。
そのどうしても出汁を取るっていう文化が必要で、そこにこう、鰹節っていうのは欠かすことができないんで、実はそういうのをですね、政府として働きかけをして、なんとか認めてもらって、
大変だね、鰹節だけでもね。
でもね、そんな努力も実はしてたりとかするんです。でもまあ、そういう一つ一つの努力が実を結んで、やっぱり日本の魅力がどんどん高まってくれると本当に嬉しいなと思います。
2015年の7月頃に一応世界遺産決まるそうなんですけど、機会があったらぜひ軍艦島に行きたいですね。一緒に岩井さん。
そうですね、ぜひみんなで一緒に行きたいと思います。
今月はレッドブルのエアレースとかですね、空が騒がしかったりして、今年は MRJ も飛んだりします。空いっぱい見てましょう。また来月聞いてください。よろしく。
笑顔発信中 FM 西東。